ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティング、すべてはアジアで売るためには、過去1000社以上の海外展開の支援を行ってきた森部和樹がグローバルマーケティングを分かりやすく解説します。
皆さんこんにちは、森部和樹です。
日頃よりスパイダーチャンネルをご視聴いただき誠にありがとうございます。森部和樹の新刊ASEAN6 における販売チャンネル戦略が出版されました。お近くの書店アマゾンでお求めください。
今日もですね、引き続き ASEAN6 の、小売市場についてお話をしていきたいなというふうに思います。前回 SMT の、シンガポールのお話をして、で今日はね、SMT の M マレーシアのお話をしていきたいなというふうに思います。でまあ、マレーシアなんだけども、シンガポールっていうのはマレー半島の先っちょにある国なので、まあ、その上ですよね、シンガポールの上の国で、あのね、大体その国土でいうと、日本よりもちょっと小さいぐらい、10% 小さいぐらいなんですよね、マレーシア。なんですけど人口はね、最新のマレーシア統計局のデータ、2022年のデータで3260万人なので、まあ、非常にその ASEAN の中では、人口が少ない国であるというのが一つで、マレー系の人たちが 70% 住んでいて、まあ、ここにはね先住民の人たち 15% ぐらい含むんだけども、まあ、マレー系で、あと中華系も 2割強ぐらいいて、あとインド系が 7% ぐらいいるという、そんな、まあ、市場ですよということで、あのインドネシア同様ね、ハラルが、まあ、非常に重要になってくると、で、あの中華系2割強の中華系狙ったビジネスだけだとなかなか難しいので、結構ハラルが必須の市場になってくるっていうのは、まあ、一つありますと。で、あの僕のイメージはインドネシアのそのイスラム教徒の人たちよりもマレーシアの方が、あの若干あの保守的というか、あのそんなイメージはあるので、その食べ物に対するそのハラルの必須度合いっていうんですかね、それはあのマレーシアの方が高いんじゃないかなという印象がちょっと、まあ、あります。もちろんこれ人によるんですけども。でこのマレーシアのね、市場の特性なんですけど、小売市場規模はね 12.8 兆円でございますので、まあ、あのシンガポールが 5.8 兆円で一番小さい ASEAN6 の中ではね、なので、まあ、マレーシアというのは、まあ、2番目に小さい市場であると、 ASEAN6 の中では、まあ、当然人口が少ないんでね、あれですけどもね。でもあの当時ね、僕があのシンガポールに住んでた1980年代とか90年代に比べると、まあマレーシアのこのプレゼンスっていうのは本当に上がって、当時やっぱりちょっとこう、あのマレーシアとかマレー人というと肉体労働者みたいなイメージがやっぱすごく強くて、シンガポールの高層ビルを作るのはもう全部マレー人だったりしてたんですね、工事現場とかで働いてるの。でも今マレー人そんな仕事しないので、基本的にマレーシアも肉体労働はあのその他の諸外国からの、まあ、あの出稼ぎ労働者によるあれが多いので、あの非常にそのマレーシアは先進国、特にクアラルンプールなんで完全なる先進国なので、まああのすごいなというイメージを持っています。で、このまあ小売市場の話なんでね、あまりマレーシアの話はあれですけど、大体そのマレーシアの小売市場って6対40ぐらいで、近代小売が6割で伝統小売が4割と。いうような、まあ、市場で、弊社のスパイダーの、最新のその、推計だとね、だいたい20万点、ぐらい、20万点ぐらいの伝統小売が存在しているというので、まああの他のね VIP とかに比べてやっぱり伝統小売の数もそんなに多くはないですけど、まあでも20万点ってのは非常に大きいので、あの一つポイントとしてはあるのかなというふうに思います。で、 観光客もねここに来て非常に増えていて、やっぱり近隣諸国への波及が非常にシンガポール同様に大きくて、年間2580万人ぐらい観光客来てるんですよ。なので観光客も結構バカにできない市場であるということですよね。で、私がね、ギリギリいた1990年とか、GDP って440億ドルぐらいだったんですけど、今って3647億ドルなので、まあまあ、本当に10倍とは言わないですけど、それに近いぐらいの、経済成長していて、1人当たりの GDP も1990年代は2442ドル US ドルだったんですけど、今、マレーシア全土でね平均で鳴らして1万1414ドルなんで、まあ大変豊かな国ですよと。タイだってね全土で鳴らして7807ドルだし、インドネシアなんか4136ドル、フィリピンなんか3485ドル、ベトナムなんか2715ドルなんで、マレーシアって本当にその先進的な ASEAN なんですよ。 SMT、 シンガポール、マレーシア、タイの順番でね、シンガポール、マレーシア2番目に、非常に豊かな国なので、輸出で結構富裕層を狙っていくんだったら、もしハラルがなければマレーシアってなかなか面白い市場、その3000万4000万人のね、3260万人の人口がクアラルンプール、特に富裕層クアラルンプール集まってるわけですから、そこを狙うという意味では、まあ、非常に面白い市場であるということなんですけど、まあ、ハラルがあるんで結構ややこしいのはややこしいですよというのが、まあ、オーバービューですよね。で、小売に関してはね、主要の小売プレイヤーはやっぱロータスが、まあ、スーパーマーケットなんかも一番で、ロータスが、非常に幅を利かしてますよと。で、日本のイオンが最も成功してるのがマレーシアじゃないですかね、まあ、非常に大きいですと。で、あとジャイアント、エコンセーブとかですね、そんなところが、まあ、あとザストアね、が、まあ、主要5大スーパーマーケットというようなところかな。で、コンビニエンスストアに関してはセブンイレブンが2400店舗ぐらいあるし、あと、99スピードマートっていうところが2000店舗ぐらいあるんですよね。で、あとどこだっけな、メスラがね800店舗ぐらいあって、ペトロナスのガソリンスタンドに併設されてるコンビニなんですけどね、そんなのがあると。あと KK スーパーマート、まあ、これが570店舗強ぐらいあって、で、あとマイニュースですね、これが540店舗強ぐらいあるというような市場なので、まあそんなような市場ですと。ただ近代小売を、全部合わせてもですね、6600店舗弊社も弊社が主要近代小売と捉えているところ、スパイダーが、主要近代小売と捉えるところで6600店舗なので、で一方で伝統小売が20万店あるので、まあまあそんな市場構成になってますよというのがマレーシアでございます。で、ちょっと時間来ちゃったんで今日これぐらいにしときますけども、次回ねこの主要小売をもう少しちょっと整理してお話をしていきたいなというふうに思います。はい、それでは今日これぐらいにして、また次回お会いいたしましょう。
本日のポッドキャストはいかがでしたか？番組では森部和樹へのご質問をお待ちしております。皆様からのご質問は番組を通じ匿名でお答えさせていただきます。ご質問は番組概要欄からお願いいたします。たくさんのご質問をお待ちしております。それではまた次回お目にかかりましょう。ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティング。この番組はスパイダーイニシアティブ株式会社の提供によりお送りいたしました。